書38章8節を見ると、イスラエルが安心して住んでいるとあります。これは中東和平が締結された後のことを表すと思われます。それでは中東和平はいつ誰によって締結されるのでしょうか。ダニエル書9章26節27節から見ていきましょう。ここに出てくる来るべき君主は反キリストのことと思われます。反キリストはヨーロッパから出る世界のリーダーでキリストの敵です。彼は観覧時代の7年間神に立ち向かい大暴れします。一週とありますが、これは1日を1年とすると7年になり、観覧時代の7年を表しています。そして多くの者と固い契約をしとあります。これは聖なる都、つまりエルサレムへの予言なので、この契約はイスラエルを含む契約のことで、これが中東和平のことと思われます。この和平は一週の間とありますから、中東和平は7年間の観覧時代の最初に結ばれると思われます。つまり中東和平は観覧時代の最初に反キリストによって締結されることがわかります。現在はアメリカが中心に動いているように見える中東和平ですが、締結するのはヨーロッパから出る反キリストです。そして中東和平は観覧時代が始まった印となります。中東情勢や中東和平に向けてのヨーロッパの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
皆さんおはようございます。それでは今日は先週の続き、先週は使徒の働きの3章でしたけれども、今日は4章にから学んでいきたいと思います。この聖霊に満たされる後、満たされた後と題してですね、どうなったかということについて言葉から学んでいきたいと思います。私たちはですね、この聖書の言葉からですね、神様が私たちに、必要な事柄を、今私たちにとってですね必要なこの事柄を語っていてくださいます。聖書はですね、伊勢の前に、または旧約聖書だったですと何千年も前に、ね、こう書かれました。聖霊様によってですね、いろんな人々を通して聖書の言葉は記述されたわけですけれども、でもそれは現代もですね、生きた神の言葉として私たちに語りかけて、くださるものなんですね。で、この使徒の働き、約2000年、ちょっと前にこの起こった出来事なんですけれども、先週はこの美しの門というところに、座って物乞いをして生きていかなければならなかった男性の人ですね、男の人、40代の人だったそうですけれども、その方が本当にペテロのその言葉、私にあるものをあげよう、私には金銀はない、しかし私にあるものをあげよう、そしてイエス・キリストに何よってこう立ちなさいって言われて手を引っ張られてですね、そして本当にそのくるぶしと、そして、足がですね強められて、そして本当にこの歩き出す、そして立ち上がり歩き出し喜び踊るものと変えられたんですね。それは単に足がこう癒されて、神様の奇跡によって立ち上がって、そして喜び踊る、もう飛んだり跳ねたりしてる、そういうふうな素晴らしい神様の技が、この足が癒されたというだけではなくて、この人の男の人のその人生を全く新しくこう変える神様の愛と憐れみと恵み宮座が表されたということですね。そしてその男の人が本当に喜んで、ペテロとヨハネについてですね、宮に入っていった。もうそれを見た人たちは本当にどんな風に驚いた。そしてペテロがですね、あのペテロ イエス様を知らないと言って呪いをかけて、そして裏切った、そのペテロがですね、本当に聖霊に満たされて、そして多くの子のいる人々に、この出来事はあなた方が十字架につけたあのキリストがこの人に御業を成したんですよ、大胆に語り出したわけですね。そしてその言葉を受け入れた人々が、男の人で5000人がイエス様を信じた、イエス・キリストは、イエスがキリストである、自分たちが待ち望んできた救い主であるということを信じて、イエス様を信じたと書いてありますね。で、男の人だけで5000人ということは、その奥さんがいるならその奥さんも、そして子供たちも、イエス様を信じるって、信じたということを意味します。なぜならそのこのイスラエルのこの時代はですね、本当にこの家長にすごい権限があったわけですから、もうその家長である男性がですね、自分はこのイエス・キリストが本当に救い主だと、そして信じる、で受け入れるならですね、もう家族全員がイエス様を信じ受け入れるということをこの意味していたわけですね。ですからその数は、まあ1万人と2万人とも言えるほどの人たちがイエス様を信じて救われたということになったんですね。本当にこの弟子たちは、今先ほどですね、司会者の方に読んでもらいましたけれども、全く変えられてしまったと、恐れて、ユダヤ人たちを恐れて、イエス様が天にですね変えられ、登っていかれた、それを本当にこう見ていた弟子たち、本当に祈って、そしてまあこう私が約束したものを待ち望みなさいと言われたその弟子たちが120名が集まって祈り、もう本当に一生懸命に祈り続けた。それはですね、もうユダヤ人に見つかったなら、あのイエスと一緒にいた者たちだって分かったら、自分たちはどんな目に遭わされるか分からない、殺されるかもしれないと思って、そして一箇所に集まってですね、弟子たちはそして祈らざるを得ない、もう本当にこう祈りに祈っていたわけですね。そしてその後に聖霊様が望まれて、本当に聖霊が注がれて、それは本当に聖霊降臨っていうふうにこう言われているんですけれども、本当にヨエルの予言の通りにですね、聖霊が弟子たちに臨んで異言を語り、そしてそれは意味のある予言の言葉でもあったわけですね。そしてその後にそのような奇跡の技がこう起こって、もうエルサレム中はですね、何かすごいことが何か起こってる、何か自分たちが聞いたことも見たこともない、でも旧約聖書には書いてあるんですけど、ヨエルの予言には書いてあるんですけれども、人々は全然それがイエス様があのことを予言していたということもわからないからですね、もう何かこの大変なことが起こっているぞっていう感じはあったんですけれども、本当に足のなえた物乞いをして、そして日々人々からのこの憐れみにすがって生きていかないといけない、その人が本当に瞬時に癒されて、そして喜びを踊っている、そして神様を褒めたたいているっていう、その姿を見た時に、それはどんなに、もうそれを見た人たちはどんなに驚いたことでしょう。ですからですね、本当にイエス様を十字架につけたパリサイ人や律法学者やいろんな学者たち、大祭司やもういろんな人たちはエルサレムに集まってですね、これをこの問題、もうあの弟子たちがなんか大胆に人々に向かって、そして説教している、教えている、そして信じる者たちがたくさん起こされている、これはもう一大事だということになってですね、もう協議したわけですね。どうしたらいいだろう、もう大変なことになってしまう。もうペテロたちのこの大胆さはですね、尋常ではなかったんですね。なぜなら聖霊様に満たされてですね、力を受けて、 それまで恐れでいっぱいだった。本当に一生懸命祈ってたけど、心に恐れや不安や自分たちこれからどうなるんだろうってですね、本当に思って恐れでいっぱいだった弟子たちが、大胆にイエスキリストこそが救い主なんだって本当に語る姿を見てですね、もうどうすることもできない。だからですね、もうペテロやヨハネたち弟子たちを捕らえてですね、そしてこのもうイエスの名によってね、語ることを語ったり教えてはならないっていうふうにもうはっきりとこう言ったんですけれども、でもですね、ペテロとヨハネはですね、その今まで恐れていたその旅の長老たち、立法学者や学者や大祭司やいろんな人たちがいる前にですね、神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください、私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきませんっていうふうにですね、大胆に言い切ったんですね。本当にもうこの民の長老たち、そしてこの大祭司やいろんな人たちはもうどうしようもない、もうそこでですね、彼らは2人をですね脅した上で釈放したんですね。釈放せざるを得なかったんですね。そしてこの釈放された2人はですね、仲間たちのところに行って、そして祭司長たちや長老たちが自分たちに言ったことを残らずこの報告しました。そうした時にそれを聞いた人たちは、弟子たちはですね、神様に向かって声を上げてこの祈ったんですね、主よ、24節に、主よ、あなたは天と地と海とその中の全てのものを作られた方ですっていうふうに祈って、そしてこの29節、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたの諸者たちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。彼らはこう祈ると、その集まっていた場所が震え動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出したと書いてあります。弟子たちは本当にこの民の長老たちやこの、学者、そしてパリサイ人や大祭司やいろんな人たちの前、人たちに言われたその言葉をみんなに報告して、そしてみんなで声を上げて祈ったんですね。その時にその場が震え動き、そして一度はさらにもう一度ですね、聖霊様に満たされたんですね。このように聖霊に満たされた時に、この弟子たちは神様の力によって一切のこの恐れも不安も、もう飛んでしまってですね、ただもう自分の見たこと聞いたことを語らずにはいられない。そしてこの足内の人に手を置いて、そして手を引っ張ってですね、そして立ちなさいって命じたら、その人は癒されてしまった。もう本当に弟子たちは神様の御業を見て、そしてさらに心がですね、もう本当に聖霊に満たされて、そしてもうさらに聖霊に満たされるというこの体験をしたわけですね。イエス様は私たちのようなものに、その本当にこうある人は私ほど素晴らしいものはないと思ってるかもしれません。ある人は私はこんなこともできるし、あんなこともできるし、それでやってきたんだって本当に思ってる人がいらっしゃるかもしれません。でもですね、神様の目から見るならば、私たちは本当に取りにならない存在なんです。でもそのようなものをですね、神様は愛してくださって、私たちはですね、神様の前に本当に小さな取りに足らないものなんですけれども、力のないものなんです。なぜなら本当にこの神様の働きをする、 神様に聞き従うということをですね、真剣にやろうと思ったら、どんなに自分の、この自分にですね、力がないのか分かります。本当に力がなくてですね、神様に言われたこと、聖書の言葉をですね、行うのに、どんなにこの力がなくてできないっていうこと、そういう現実を知らなければならないかということを、皆さんはご存知ではないかと思うんですね。私もそう思うんです。本当に神様に心をたくさんしていても、その一つ一つをきちんとやれているかといったらやれないことの方が多い、そういうふうに思うんですね。でも神様はそんな私たちを誰よりも誰よりも一人一人を愛していてくださるんだ。そして私たちのその力ではなくて、聖霊に満たされるという、その神様の霊によって満たされ、そして力を受けて、愛を受けて、そして耐えなければならない時には忍耐が与えられ、そして自分だけではなくて、本当にこう病気で苦しんでいる、悩んでいる、いろんな問題で打ちひしがれている人たちに、本当に神様の愛と光をですね、流していくものとして、神様はこの終わりの時代に私たちを先に選び、そして救ってくださり、そして今日まで、今日の日まで私たちを導いてくださったわけですね。人吉教会に、人吉というのは私たちの隣の、教会なんですね。その教会に使わされたダビデ・マラカミ牧師という方がいらっしゃるんですね。でその牧師さんは大工さんで、大工さんっていうか、家を建てる時に足場を作る外枠のその仕事をですね、していたんですね。そして、とても腕のいい仕事をされる方だったんですけれども、イエス様を信じる以前ですね、もう好きなように生きて、もう本当に大変だったんですけれども、イエス様を信じてですね、そして牧師さんになったんですね。でその月曜日から土曜日ぐらいまででしょうか、その以前働いてたところで働きながらですね、そして外枠の仕事をしながら、土曜日日曜日かですね、人吉に戻ってきて、そしてメッセージで日曜日の礼拝の奉仕をしてまた行くってこうしてたんです。ある時ですね、すっごいなんか心臓がですね、ものすごく痛くなったんです。そしてもう仕事してられなくなって家に戻ってきてですね、そしてもうなんとか お布団に寝てしまったんですね。それで心臓がどうしたのって言えば、心臓が痛い、これはちょっと大変だと思って、そしてですね、奥さんが呼ばれてですね、そして病院へ行こうって言ってもですね、いやいい、明日行く、もうでもそんな状態で良くないからと言ってもですね、いやいい、明日行くって頑張るんですって。でね、もうどうしようもなくなった奥さんがですね、夜中の3時にね、木原牧師に、もう私たちの言うことを聞かないからって言って電話かけたんです。実は主人がこうこうこうで、もうなんかそれでも病院行かない、このままじゃちょっと大変なんじゃないかと思うんですがって言ったらですね、木原牧師はね、長老の権威を持ってですね、今すぐって病院に行ってくださいって言われてね、でそれを聞いた時、そのダビデ牧師はですね、ああもうこれは長老の牧師が言われてるんだから従わないといけないと思って病院に電話して、そして休館としてですね、もう病院に行ったわけですね。そしたらですね、もう大変な、もう心筋梗塞、心臓が梗塞っていうのは詰まるって意味ですね。筋肉、その心臓には筋肉があって血管もあるんですね。そしたらですね、本当にその血管が一本に全く動いてないというか、詰まって働きをしてないっていう状態だったんです。そしてね、朝になって、そしてもう緊急処置をしてですね、そして次の朝ね、あなたはこのまま次の朝まで、病院が始まるまで9時ですよねにやってきてたら、あなた確実に死んでましたよって言われたんです。そしてもうそのお医者さんはびっ くりしたんですね。あのそのね、実はですね、以前にもそのダビデ牧師はですね、あの心臓がすっごく痛くなったんですって。でもその時一生懸命祈ったらですね、良くなったんですって。だからね、まあ大丈夫だろうってすぐそういうことを忘れてですね、せっせせっせと仕事をして、牧会の働きをしてってやってたわけですね。そしたらですね、糖尿病もある、心筋梗塞、そしてですね、もっと驚いたことには、その太い心臓にはね、3本のね血管があるんですって。そしてあのなんていうんですか、血液を送り出して、そしてこう循環させているわけですね。でもですね、1本の太いその血管は詰まってもう死んでいたって。そしたらですね、他からこう血管ができてですね、そんなことはねありえないんですって。そんなことは起こるはずがないなのに、血管がですね伸びてというかできてですね、血液を送り出していたということなんですね。それって奇跡ですよね。で本当にもう1週間の間にですね、もう食べることもできないからですね、もう点滴で、そしたらね、なんか10キロぐらいか15キロあっという間に痩せてしまったんですって。もう90キロのあったんでしょうか、ね、何十キロあったのか、太ってたんですよね。そしたらですね、本当に痩せてですね、もう本当にこのもう木原牧師はですね、あのなんか見るのもなんか痛々しいっていう感じしたんです。ところがこの 病院で治療して、そして帰ってきてですね、家で療養したんです。である時あのもう食事制限もあるし、糖尿病のインシュリンもですねしながら、そして月に一遍通う、その病院に、熊本病院に通ってたんですけれども、ある時ですね、神様からの言葉を受けたんです。それはマルコの福音書に書かれてあるね、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのですという言葉を受けた時に、そこからですね、ぐんぐん良くなっていったんですって。そしてですね、あのやっぱり生活があるからですね、計算用のそういう、もうハンデのある人たちがする軽い仕事をしていたんですけれども、それじゃちょっとですね、生活がちょっと大変なので、こう元の仕事に就きたいなって、体もすごくどんどん良くなったし、元気になったですし、車も運転できるようになったですし ね、お医者さんはね、もうあなたの心臓の心臓病、これ心筋梗塞のこの病はもう一生このままですから、なりませんよって、だから気をつけて生活してくださいねっていうことだったんですけれども、元の外この外枠のですね仕事したいなと思ったんですけれども、何かね、旅で牧師はですね、その社長さん、その会社の社長さんが何か違う何かの宗教をやってるって、偶像礼拝の宗教してるって勝手にこう感じて思ってたから、でもね、だからそういうところに働くのはちょっと見心かな、嫌だなって思ってね、躊躇してたんですね。そして祈ってたらですね、神様が宗教はしていないよっていうふうに語られたそうです。それで電話してですね、直接聞いたんです。あの社長さん、あなたなんか宗教してるんですかって言ったら、いやしてないよって言われてですね、じゃあもう一度働きたいんですけどって言ったらですね、いいよいいよって感じで、もう来てちょうだいっていう感じでそこで働くようになった。そしてまた元の仕事を元気よくですねするようになったんです。すっごいですね。そしてダビデ牧師はですね、本当にもうなんか今もですね、スリムな感じで、これ以上ちょっと体重が増えたら困ると思ってですね、生活するようになりました。本当に神様は本当に私たちのですね、その病を癒すことができる、そして奇跡を行うことができる神様。誰がどうこう、日本人のはですね、本当に弱さは誰かに乗ってもらって癒されたらですね、私は人に乗ってもらって癒されたっていうんですよ。確かに手を置いたのはその人なんです。そして祈ってくださったのはその方なんですけれども、その人は 信仰を用いて愛を持ってその人のために祈っただけ。癒しの技をなされたのは神様ご自身なんですね。だからその人を崇めてはいけないんですね。神様の役を奪うことになりますから。神様はですね、今私たちをですね、ただ誰か一人の人だけ、例えば秋元牧師なら秋元牧師だけが癒しを行う、長老の方々が祈って癒しを行うとは、癒しが表されたのではなくて、私たちももう癒しを祈ったり癒されたっていう経験を皆さん持ってらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、本当にですね、その癒しの技がもっと顕著に瞬時に、そしてもう大変な病に対しても癒しの技を神様がなそうとしておられるっていうことですね。もちろんダビデ牧師が癒されるように、私たちも教会でですね、蒼天の祈りや、それから祈祷会や判決やとか神学校とか、いろんな祈り祈祷会がある中で、本当に祈りの課題を祈ったんですね。神様は群れとしての祈り、私たち一人一人の祈りを用いて御業を成してくださいました。もちろんダビデ牧師も自分の心臓の病のために、糖尿病の病のために祈ったんですね。祈って神様に求めて期待してという、そういう信仰の歩みをし続けたわけですね。聖霊に満たされた弟子たちは素晴らしい神様のその癒しの技を行っていきました。でもそれは神様がなされたその技だったんですね。弟子たちは本当に手を置いて信仰の祈りをしました。そして神様は弟子たちを用い、また今の時代私たち一人一人のこの祈りをですね、癒しの祈りを通してその癒しの技をなし、そして多くの人々にその証しを通して、多くの人たちを神様は救いに導こうとしておられるということを覚えているみたいですね。ですから私たちは本当にいろんな問題があるかもしれません、いろんな祈りの課題があるかもしれませんが、本当に神様に、私をあなたの霊で聖霊様で満たしてくださいという祈りを忘れないでですね、自分で祈り求める、または教会で祈る、そして聖霊様に満たされて、その神様の癒しの技、賜物の働きを成していきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父様、本当にヨハネペテロや本を通して神様、力強い神様を見て御業が表され、多くの人々が救われ、神様初代教会が力強く神様成長し、教会が形作られ、あなたが本当に後の雨のリバイバルをなされたように、そして今この終わりの時代に終わりの雨が神様私たちの上に降り注がれ始めていること、リバイバルはすでに始まっていることを感謝いたします。あなたが御心としておられるその癒しの技を、私たちが信仰を持って聞き従ってなしていくときに、素晴らしい神の栄光と技が表されること、そして癒しだけではなく、多くの人々がイエス様を信じ救われるという働きのために用いられることを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人、力強い聖霊様の御業を本当に取り継ぐものとして、私たちはあなたの霊で満たし、あなたの力、癒しの技、また他の9つの8つの賜物の働きを成していけるように助けを与え導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して、祝祷していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ恋願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますよ。アーメン。どうぞ。